先週私たちは、天国について考えました。そしてよく一般的に救いというものは、キリスト教の救いは何ですか、福音は何ですかというときに、死んだら天国に入れる、それが救いです、福音ですというふうに言われますけれども、イエス様が教えられた福音というのはそれとは違うということをに注目しました。ですから私たちが考えるべきことは、死んだら天国に入れるのかではなくて、イエス様が語られたメッセージというのは何かというと、悔い改めなさい、天の国が近づいたのだから。ですからイエス様のメッセージは、天国に行けるかどうかではなくて、天国が来たよ、来ちゃったよっていうのがメッセージですね。そして、天国が、そして国という言葉には支配という意味があって、ですからその天の御国を受け入れなさいというのは、悔い改めるというのはそういうことかなと思います。悔い改めるという言葉には、変えるとかそういう意味、方向転換とかという意味もありますけれども、どこを変えるのかというと、神の国、天の国が支配が来た時に何を悔い改めるかというと、今私たちはイエス様が悔い改めさ言われるときに、私たちは自分の国を持ってます。そして自分の国の中心に自分がいます。自分の国の王座には、心の王座には私たちが、クリスチャンになる前のことを言ってるんですけども、座ってます。イエス様が、神の国が近づきました、もう来ていますという時、悔い改めなさいという時に、悔い改めるというのは、私たちがその自分の国を開ける、そして王座から自分は降りる、そして近づいてきてくださったその天の国の王様に、イエス様に、そこに、神様に、そこに座ってください。それが悔い改めですね。そのようにして天の国が、天国が、神の国が私たちの中に入り、私たちもそして私たちを治めてもらうという、そういうことをですね、それまでは自分がオーナーであり、自分がリーダーであり、自分の人生の、よく一国一城の主っていう、それがアメリカだとアメリカンドリームってあるのかもしれないですけど、日本だとジャパニーズドリームというのはそういうような感じだと思うんですが、それを神様にどうぞ私の心の王座に座ってください。よく私たちのこのキリストの教会で、一昔前になりますけれども、バプテスマを、クリスチャンになるためにバプテスマを受けるという時に、受けたすぐ後に歌う歌がありました。それは簡単な歌で、私の心に今すぐ入り、いつまでもそこに住んでくださいイエス様っていう、そういう歌だったんですね。いい歌だと思います。で、今日の私たちが学んでいるテーマから考えると、さらによくできるのはどうすればいいかというと、私の心に今すぐ入って、そしていつまでもそこで、あるいはそこから治めてくださいイエス様、常にイエス様が私たちの心の中に入って、王として、主として、私の心を、生活を治めてくださいっていう、そういう歌はさらにいいか、ですから今度誰かバプテスマを受けるときに歌ってもいいかなというふうに思います。 ですから今日のテーマはよく、先週のテーマに似てるんですけれども、天の国、そして今日のテーマは永遠の命なんです。永遠の命はいつもらえるのか。あ、死んだら永遠の命もらえるでしょう。でも聖書はそうは言ってないんですね。そこのところに注目したい。ですから天国に似てるんですよ。死んでから入るのではなくて生きているうちに入るんですよ。そして、永遠の命も、聖書の言葉を、今日の箇所を読んでみたいと思いますけれども、ヨハネの手紙第1の手紙の5章の11節13節のところにこういう言葉があります。一番最後のところをちょっと読んでみましょうかね。13節になりますけれども、5章の13節第1ヨハネ手紙の方ですね。神の御子の名を信じているあなた方に、これは手紙の目的になってます。ヨハネさんがどうしてその第1の手紙を書いたのかっていうのがここに書いてるわけですけれども、神の御子の名を信じているあなた方に、クリスチャンであるあなた方に、神様を信じているあなた方に、これらのことを書いたのは永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。ですからあなた方すでに永遠の命を持ってるんですよっていうことを。ですからここは11節からもう一回読んでみますと、その証というのは神様の証、証言は神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ、そしてその命が御子のうちに、イエス様のことですね、御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためにです。ですから聖書の教えは永遠の命は死んだら始まるのではなくて、もうすでに始まっていますよということです。そして命というものは持つためのものではなくて生きるためのものですよね。ですからそのことをヨハネは、ヨハネの手紙の中で教えているわけですね。聖書はそのことを私たちに、クリスチャンが生きるということは永遠に生きるということで、それはどのように生きるのかということを教えています。先ほどのところでも、御子を持つ者は命を持ちっていう、ですから命というものは神様との関係なんだ、イエス様との関係なんだということです。神とのつながりである。この第1ヨハネの2章のところにはこういう言葉がありますけれども、どのようにしてつながっているのか、ということで、あなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせなさい、イエス様の教えのことですね。もし初めから聞いたことがとどまっているなら、あなた方も御子および道のうちにとどまるのです。それがキリストご自身の私たちにお与えになった約束であって永遠の命です。ですからここでは具体的にイエス様の教え、福音の中にとどまる、聞き従う、そうすることによってその関係をにとどまることができます。ですから命というのは神様のとの関係であり、つながりである。今の世の中、私たち人間はかなり自分中心のところがあって、わがままなところがありますから、こういう姿勢というか考え方があるのかなというふうに思います。天国は欲しいけれども神様はいらない、あるいはいらないとまで言わなくてもどうでもいい、永遠の命は欲しいけれども神様はいらない、神様はどうでもいい、永遠の命さえ手に入ればいい、 聖書の教えはそれはありえないということです。ですから、永遠の命の一番、天国の一番いいところ、天国で一番美しく一番素晴らしくものっていうのは何かっていうと神様なんですよ。そして神様との関係ですよね。そして永遠の命で一番いいところも神との関係である。ですから神なしの天国というのは地獄ですというふうに言えると思います。神なしの命は死というふうにも言えると思います。神がおられるから、神様と一緒に生きられるから、永遠に生きられるから、天国というものは意味があって素晴らしい。そして神と共に生きること、それが命であるということです。ですけれども、この世の中に生きているときに、その神様との関係を妨げるものがあるんですね。ライバル的な存在というか、それを聖書では偶像というふうにも呼んでますけれども、神以外のものを拝んでしまう、大切にしてしまう、神以上に大切にしてしまう、そのこともヨハネは、ヨハネの手紙の、2章のところで教えてくれてます。世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父、神様のことですね、愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、もうこれは見事に私たちの人間のその求めているものをこう表している、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、私たちはこういうものを満たすために生きているというところがあるのではないかと思いますけれども、それは道から出たものではなく、この世から出たものだからです。で、まあ、聖書はそのこの世を支配しているのは誰なのか、ヨハネの福音書では、ヨハネの手紙の中では悪いもの、悪魔であるということですね。悪魔は表面には出てこないですから。ですからどういう形で出るのかというと、私たちの欲、欲望、そういう形で、それがさまざまな問題を起こしているということですね。そしてヨハネは、世と世の欲は滅び去ります、しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。ですから永遠の命のことですよね。神様に従い、神様と一緒に生きるならば、私たちは、生きる、生きる目的も与えられ、生きる意味も与えられ、そして、喜び、それが神様と共に生きる命ですよ。逆にその滅びるものにしがみついていると、目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢、それが大事なんだ、それのために私たちは生きるべきなんだ、そのためにいい学校行って、いい会社に入って、そしていいというこうそのサイクルですよね。ですけれども、それらのものは滅びてしまいますよ。そういうものにしがみついていると、そういうものと運命を共にしてしまうということです。これはヨハネの手紙の中に書いてあることですけれども、パウロも同じことを教えてます。ですからこれは手強い敵だよということを聖書は教えているんだと思います。私たちの信仰、そして私たちと神様との関係をこうの間に入ってしまうような、それが世にそう誘惑としてありますよ。ピリピの手紙の3章のところでパウロはこう言います、というのは私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、パウロはこれを涙を流しながら言ってるというんです。それほど大事なポイントである。普通にこう普通の顔でこう言え、話す、ただ伝わらない、なかなか伝わらない、その感情を込めて、力を込めて、パウロの全てを込めて、このポイントを 伝えたいんだけれども、多くの人たちがキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。イエス様の十字架には目的があった、私たちを生かすということなんですけれども、いや、そんなものをいい、世の中、この世のその欲を、我々の欲望を満たすものがあればそれでいいという生き方になってしまっているということ、あそこを読みますね。多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、ヨハネの手紙の言葉にもありましたけれども、パウロはもっとこう明確にというか、はっきりと厳しくこう言ってるかなと思います。彼らの欲望、彼らは欲望を神とし、自分の欲望が神なんだ、誠の神、本当の神よりもそれを神のようにしてしまっている。恥ずべきものを栄光として、神様の栄光と比べるとそれは恥ずべきものというふうにも言えるよ、栄光じゃないよ、そして地上のことだけを考える者たちです。ですから地上にあるものが全てである、目に見えるものが全てという生き方はそういう生き方なんだ、これは注意しなくてはいけない、それは私たちと神様との関係を壊すものである、十字架の目的というものを、無視する、そういうものであるということ で、そのこの後に、その続きのところを読んでみますと、20節のところをですね、しかし私たちの国籍は天にあります、この世が全てではない、この地上の国が全てではない、私たちの国籍は天にある、神と共にあるということですね。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、私たちの卑しい体を、私たちの体は決して卑しい体じゃないですよ、私たちの体を、おそらく私たちは今の医学をもって科学をもってもこの体の素晴らしさっていうものは判明できてないと思います。あの iP 細胞とかそういうのは最近になって分かって、おお、 DNA が最近になって分かってすごいということになってるわけですけれども、ですけれどもパウロに言わせるならば、その体 に変えて私たちが受けようとしている体の素晴らしさに比べると、その栄光の体に比べると卑しいっていう、こう比べちゃってますから、そういう言葉を使うことになるんだと思うんですけれども、ですからそれは私たちがこれから受けようとしている、神様が与えようとしてくださっている体がどれほどすごいものかっていうことを物語っているのかなと思います。そしてご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。ですから神様は我々と、父なる神とイエス様と、同じ体を私たちにも与えてくださろうとしているということです。ですから、聖書が教えているのは、この地上のものが全てであるような生き方、そして天国よりも、地獄これは、もしこういうのは嫌いだっていう方に申し訳ないですけれども、その先週は自国っていう自分の国、小さ、短くすると自国になって、そして、地上の国っていうのを短くすると地国っていう、ですからそれよりも天国を求める生き方の方が良いということですね。このピリピの3章の20節の言葉は、私たちの教会墓地に刻まれている聖句、2つの聖句が教会墓地に刻まれてますけど、そのうちの1つです。この右側の、ここだと左側になってますけれども、 私たちの国籍は天にあります。フィリピ人への手紙3章20節とあります。そしてその下にもうすでに天に召された方々の名前が書かれています。もう一つの聖句はその十字架の下に書いたローマ人への手紙の8章37から39というところで、死も私たちもうどんな被造物もキリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんというその言葉ですね。死も私たちを神様の愛から引き離すことはできない。ですから私たちのその墓地の名前は神の愛の勝利ということですね。神様の愛は死よりも強い。そのことを私たちは、復活祭の時特にそしてイースターということで覚えたわけですけれども、十字架の愛は死よりも強い。それを復活が証明してくれたということです。で、少しこう分かりやすくというか、私たちが神様中心ではなくて自分中心に生きてしまうと、こうイメージ的にはこんな風になりますよっていう、これはピカチュウからのイメージなんですけれども、こう顔を見るとなんかこう、これはこの名前は自己中、ピカチュウではなくて自己中、自己中だとこううーっていう感じになってしまうっていう、そしてこれは問題中、自分が中心、そして今度は問題が中心になるとこう落ち込んでしまうっていうイメージですね。なかなか上手だと思いますねこれ、そして神中、神様が中心、私たちの孫のさくらがこれを聞いて、私は神中のようになりたいっていう、神中になりたいっていうふうに言ってくれたのは嬉しかったですけども、私たちも神中になりたいんだと思います。自己中ではなくて、問題中ではなくて、神中ですね。そうするとこういう心の中に誰も奪うことのできない平安というものが、愛、喜びというものが与えられます。それが私たちの人生におけるその怒りですね、船の波がどんなにこう船を揺らしても、しっかりとした怒りがこう下まで降りていれば、嵐が嵐の最中は動くかもしれないけれども、それがやめば決して動かされることはないよっていうことですね。そして永遠の命の生き方というのは新しい生き方であるということです。もう自分中心ではなくて神様中心ですから、そして自分を捧げるものはこの世の肉の欲、目の欲、暮らし向きの地盤に身を捧げるのではなくて、パウロはローマの12章のところで、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます、あなた方の体を、すべてを神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい、それこそあなた方にふさわしい礼拝です。神様に愛されている、神様が私たちを救うためにすべてを捧げてくださった、そういう私たちにふさわしい、またそういう神様にふさわしい礼拝というのは全てですということですね。そして次の節は、この世と調子を合わせてはいけません。この世はそんな生き方はしないです。自分中心です。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢のために生きています。そのために地球が回っているような生き方をしています。ですからこの世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで、ここが新しいところですね。考え方が変わる。自分中心から神様中心になる。そして自分を変えていただきなさい。考えだけではなくて、 心も生活も神様によって変えられていく。それが永遠の命の生き方です。それが神の国の中で生きる生き方で、天国の生き方、天の国の中で生きる生き方であるということですね。でそのようにして神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。そのように私たちは学ぶことにができます。そして変えられていきます。で一つ面白い表現がテトスというパウロの手紙の中にありましたけれども、こういう箇所なんですが、そのクリスチャンになって福音によって救われて、通して救われて、そうするとどういうものになるのかっていうと、奴隷にはあらゆる点で自分の主人に従って喜ばれるものとなるようにし、口答えせず盗んだりせず、いつでも善良で信頼できることを示すように進めなさい。で奴隷、私が奴隷だったら、救われたのにいつまでも奴隷やってなくちゃいけないのって、すぐ自由にしてもらえないの、今度は主人にしても、クリスチャンになったんだから主人になりたいななんて考えるかもしれないですけれども、そうではなくて、いや奴隷のままでいいんだ、そして今までよりもさらに励みなさい。その奴隷という立場にあるかもしれないけれども、あなたはもうただの奴隷じゃない、私の子供となった、あなたのその今はローマの市民権を持ってないかもしれないけども、あなたの国籍は天にある。ですからそれによって、彼らがあらゆる点で私たちの救い主である神の教えを飾るようになるためです。このイメージなんですね。それよく私たちはそのイエス様のものを、特に十字架を飾りとしてこう使うわけなんですけれども、首からぶら下げたり、こうブローチとかそういういろんなものにこう使うわけですけれども、ここで言われているのは、私たちが福音の飾りになる、神様の教えの飾りになるっていうことなんですよ。私たちの生き方が奴隷であっても、それは主人であっても同じです。そして主人にもパウロは教えてますけれども、主人がクリスチャンになるとどうなるかっていうと、あなたの上に主がいる、主人がいることを覚えなさい。それを覚えて奴隷を、あなたの下にいる奴隷を扱いなさい。ですからそのようにして福音はその変えていったんだと思います。心も、奴隷の心も変えます、主人の心も変えます、そして社会を、その関係を変えていった、福音が変えていったんだと思います。ですからいつまでもこう奴隷ではいさせないというか、いつまでも主人は、自分は主人だから何でもできるんだというふうには考えない、神様によって喜ばれるように生きるんだというふうに変えられていくわけですね。そしてこのテトスの手紙の中では、キリストは私たちすべてを不法から贖い出し、それは私たちよく考えることでありますけど、もう一つポイントがあるよっていうことですね。十字架のポイント、良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるために、私たちのためにイエス様はご自分を捧げられたというんです。十字架はどういう目的があったのか、私たちが良い技に熱心なものと変えられる、奴隷であろうが、主人であろうが、王であろうが、何であろうが、私たちは心から良いことをするものとして変えられていく。ですから心が良くなるから良いことができるようになるんだということだと思います。そのようにして神様の教えの飾りになる、私たちが飾りになる、人々が見て、あ、綺麗だなっていう、なんかこう それでどういう結果になるかというと、マタイの15章の16節にある、このようにあなた方の光を、神様からいただくその光を人々の前で輝かせなさい、人々はあなた方の良い行いを見て、あなたすごいねではなくて、そう言われたら、あ、神様からの恵みでとか、神様に教えられてっていう、そして天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。ですから、そのようにして私たちは神様の教えの飾りになるということですね。そしてこれはクリスチャンになりました、はい、こういうふうになりますということではなくて、これはプロセスなんです。ですからパウロは、私たちは落胆しません、たとえ私たちの外なる人は衰えても、外なる人の衰えっていうのは一変ではないですよ。赤ちゃんがこうすぐパッっていう感じでこう、白髪になってしまってしわくちゃになるわけ、こうだんだんだんだん大きくなって、私たちもそしてだんだんだんだんこう衰えていくっていう、そういうプロ、それもプロセスなんですけれども、たとえ私たちの外なる人は衰えても、肉体は衰えます、ですけれども、パウロが言うのは、内なる人は日々新たにされます。衰えっていうのはゆっくりです。おそらく同じように、その成長も同じように考えればいいんですよ。日々少しずつ、よく1日ストレッチなんかで1日1ミリっていうふうに言われますけれども、あ、1日1ミリだったらできそうだっていうふうに我々は思うんですが、ですからそのように私たちは日々神様の恵みによって新たにされますよ、そしてそれは神様の技ですということをですね、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、あるいは翻訳によってはその姿を見ながらということですね、イエス様の姿を見ながら映しつつ、あるいは見ながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。私たちはイエス様と同じ栄光の体を受けるわけですけども、その前に私たちの心も主に似るものとして変えられていきます。それは私たちの力ではなくて、御霊なる主の働きによるのです。神様の働きです。もちろん私たちはそれに協力というか従うということ、信頼してそれに従うということは大事でありますけれども、ですからそれが私たちクリスチャンであり、それが教会でありますから、こういうことが大事になります。これは、パウロが言っている言葉ですけれども、パウロ自身、自分はクリスチャンになって宣教師になってもう、完璧な人間になりましたっていうふうにはパウロは全く考えてないということをここでは言ってます。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません、ただ捉えようとして追求してます、そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどとは考えていませんっていう、そういうパウロのへりくだった姿勢ですね。そしてパウロは、互いに、私たちがお互いにどういう態度を持つべきか、互いに親切にし優しい心で許し合いなさい。ですから問題はありますよ、許し合わなくてはならない問題はありますよ、だけれどもお互いに親切にし優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。ですからそれが教会のその心というか、その雰囲気というかでなくてはならないということだと思います。あれこれどっかで見たな、あそこに書いてある言葉ですよね、目標性ということで、ですからこれは 大事なことです。お互いに裁き合ったら教会は成り立たないですね。ですけれども、お互いに許し合う、助け合う、それが大事であるということです。これは前もお見せしたことがあったと思いますけれども、ルース・グラームさん、ビリー・グラームの奥さんのお墓です。でこれ面白いことに、この墓石には漢字が刻まれてるんですよ。で、義という漢字で、どうしてかなって不思議だったんですけれども、多分このルース・グラハムさんは中国生まれかもしれないです。お父さんお母さんが中国の宣教師だったんだそうです。ですからおそらく漢字もしてたんだと思います。それで自分の墓にはこれをお願いしますっていう。で 彼女としては、そのこの漢字が大事であるということは、その義という形はどういう形かというと、その羊の下に自分がっていうがある。羊というのは子羊イエス・キリストですよね。ですからイエス様の下に自分を置く、そしてそれが私のその救いの確信です、永遠の命の確信です、それが私たちクリスチャンが生きるべき姿ですということで、ぜひその私の墓石には義という言葉を、羊の下に自分という言葉を刻んでくれっていう。でもう一つ、これも楽しいというか面白い表現でありますけれども、この言葉もぜひ刻んでくれ。今度は英語でありますけれども、End of construction っていう、そして Thank you for your patience、これは彼女がの家の近くで道路工事をしてた。で道路工事がこう随分長くこう続いてた。でついにそれが終わったっていうことで、こう大きなこうサインといいますかね、それでやっと、工事が終わりました、長い間ありがとうございました、ご協力ありがとうございました、工事が完了しました、ご迷惑、これまでご迷惑をいろいろおかけしましたけれども、ご協力、忍耐強く協力してくださってありがとうございました。これが彼女に言わせると、私の人生です、私はずっと不完全なものでした、もちろん努力したと思います、有名な人ですし、そして少しずつこう成長していったのは間違いないことだと思うんですけれども、それでもパウロと同じように自分は完璧だなんて思ったことがないというか、ですからいろいろ迷惑をかけました、だけれども支えてくれて愛してくれてありがとうございました、やっとこの地上における私の工事は終わりました、あとは天において神様が完成させてくださいますっていう、そういう確信ですね。それはとてもいいことかなっていう。ですからクリスチャン生活は、救いというものはプロセスであるということで、最後にまたちょっとこう可愛らしいこういう感じですね。ですから私たち教会っていうのはこういうイメージでいいんじゃないかなと思うんですけど、いろいろ愛を持ってお互いに迷惑をおかけし申し訳ありませんとか、励まし合ったり協力し合ったりしていく姿がクリスチャン生活を、私たちは工事中のものであり、そして神様から手術は受けている、手術は成功しているんですけれども、リハビリが残っている、そして、お互いに支え合う、助け合う、そういうところであるんだということを覚えたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、私たちは天国ということや永遠の命ということを自分たちの考え方で決めつけたり、イメージを、間違ったイメージを持ってしまったりしますけれども、聖書は天国について あなたの支配であり、あなたに支配されることであるということ、永遠の命ももうすでに始まっているということ、そしてあなたと一緒に生きるのが永遠の命であるということ、そのようにして私たちは日々あなたによって新たにされ、少しずつではありますけれども成長をし続けるものであるということを学びました。どうぞあなたの前に、またお互いにへりくだった姿勢を持って、助け合って励まし合ってこれからも歩み続けることができますように、またこのあなたの福音を、永遠の命の福音、天の国の福音を、まだあなたの素晴らしさ愛を知らない方々とも分かち合っていくことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。